今日は寒いんですよ。5度ですよ、5度。
マジっすか。
はい。
なんか先週暖かいとか言ってた気がするけどな。
うん、すごい暖かかったんですけど、寒暖の差が激しいっすね、うん、最近は。
こっちもでも寒いっすよ。今日は最低8度とかだから。
ああ。
サンフランシスコにしては結構寒い。
もうダウン着る感じですよね、そしたら。
そうですね。ユニクロのウルトラライトダウンで本格的なダウンだとちょっと暑いかなっていう感じがありますけど。
いや、わかる気がする。うん、じゃあ、今日は11時から歯医者の予約があるので。
結構時間が。
10時20分ぐらいには終わらせたいので。
はい。ケツが決まってますね、完全に。
じゃあ、真面目なトピックから話してだんだんふざける方向に行ったらいいですかね。真面目なやつは飛ばしたくないと思うんで。
ああ、まあね。
はい。
はい。
前、マシンラーニング関連で、カグルの話ってしましたっけ？
多分してないと思います。僕は初耳な気がするんで。
お、じゃあその話をしましょう。カグル、英語だとケゴーかなっていうサイトがあって、それはどういうサイトかっていうと、コンペティションを誰かが、まあ、企業とかが開催して、マシンラーニング用のデータが提供されるんですね。で、その提供されたデータで、自分なりのマシンラーニングのモデルを作って、で、そのモデルが良いと思ったら、またその企業から提供されているテストデータっていうやつに対してデータを予測して、予測した結果をファイルとしてサブミットすると。そうすると、まあ、なんか、リーダーボードって言って、順位がつくんですよ、
うん。
で、それがコンペティションとかが例えば3ヶ月とかある間に、そのリーダーボードっていう中で自分の、まあ、順位が変動していくわけですね。毎日こう、自分の結果をサブミットしていて。で、最後締め切りにあった時に、まあ、最終的な順位が決まるみたいな。そういうサイトがあって、まあ、最近それで遊んでるって話なんですけど、なんか元々の動機は、その、昔チャットボットっていうのをやってて、
うんうん、
リビルドでも話したと思うんですけど、チャットボットのトレーニングに、なんか数時間とかかかったりするんですね。例えば夜、よし、新しいモデル作ったって言ってトレーニング始めると、まあ翌朝に結果が出てればいいけど、まあ出てない場合もあるみたいな感じで、なんかめちゃめちゃ待ち時間があるんだよね、みたいな話を、確かオモさんにしたら、森田さんにしたら、なんか、まあヒゲポンは嫌いかもしれないけど、まあカグルっていうのがあって、それやってみたらいいんじゃないみたいな話をしてもらって、まあ調べてみたら、まあすごい面白かったんで、まあやってるって話なんですけど、なんか具体的な例を話した方がいいと思うんで、チュートリアルになんかタイタニックチャレンジっていうなんかコンペティションがあって、まあ誰でも参加できるコンペティションがあって、
うん、
それどういうのかっていうと、なんかトレーニング、まあタイタニックって沈没したじゃないですか、例の船。
そうですね。
で、まあそこで、なんか乗客、乗っていた乗客の名前とか年齢とか、そう名簿が提供されて、この人は生き残ったかどうかみたいなのを当てるみたいな、
うんうん、
チャレンジですね。まあ若干不謹慎な気がしなくもないんですけど。で、まあそこに提供される情報は、例えばその、さっき言ったみたいに人の名前、年齢、性別、あとは船ってなんかその上等な部屋とそうじゃない部屋があるじゃないですか。なんか部屋のランクとか、あとはどの港を経由してきたかとか、
うん、
みたいなのを、与えられて、じゃあ最終的にこの人は生き残ったか生き残ってないかみたいな感じでやると。
ええ、
で、これはまあ、なんていうか、チュートリアルなんで、まあ多少ネタバレしてもいいと思うんですけど、例えば、データを分析すると、なんかちっちゃい子供と女性はよく生き残ってるみたいなのがわかるんですね。データだけ見ると。
うん、
で、まあそれは、まあ背景からすると多分、子供と女性は優先して救助されたのかなとか、沈没しそうな時に
救助ボートが来た時に女性子供を優先して乗せたみたいなことですよね。
そうそう、うん、まあ紳士の国だったと思うんで、
うん、
まああとはそのなんか家族で来てる人の方がなんか助かってるみたいなのがあって、まあそれはどういう理由かよくわかんないですけど、もしかしたら助け合って生き延びたのか何なのかよくわかんないですけど、あとはまあ特定の部屋、特定の階層に住んでるというか乗っていた人たちは生き残ってるみたいなのがあるみたいな。
うん、
で、まあ、そのチュートリアルをやって、まあ、俺いけるかなと思って、本格的なコンペティションに参加してみたんですね。
それはそのチュートリアルっていうのは、何を出すのが目的なんですか？
チュートリアルは、まあ、普通のコンペと全く同じ形態なんですけど、サブミットしなきゃいけないのは、 この人は生き延びましたか、生き延びませんでしたかっていう01のファイルを CSV としてサブミットするみたいな。
うん。なるほどね。
っていう感じなんですね。で、まあそれは、まあ、なんていうか、サンプルなので、結構答えっぽいものがもう世に出回ってるんですね。そのブログでみんな書いていたりとかして。例えば、キータとかにタイタニックチャレンジこうやります。この、例えば、テンサーフローでやってみましたとか、ケラスでやってみましたみたいなのがあって、まあ僕も、まあそういう日本語のゆるゆるな記事を読んで、まあ勉強させてもらって、まあ大体、まあ正解率8割ぐらいいくからいっか、みたいな感じで、まあ練習したって感じですね。
うんうん、
で、まあそれで練習したんで、まあ次本格的なチャレンジでっていうことで、次のチャレンジしたのが、なんかニューヨークタクシーフェアチャレンジっていうやつで、まあこれももうコンペティション終了しちゃったんで、なんかこういうところでネタバレしても全然いいと思うんですけど、まあコンペチはなんかブログにも書いちゃいけないみたいなルールがあって、何もできないんですけど。で、それはどういうチャレンジかっていうと、まあ要するにニューヨークでタクシーに乗りましたっていうデータをもらえるので、料金を当ててくださいみたいな感じなんですね。
うん、
で、もらえるデータはすごいシンプルで、ピッピックアップされた、ラットの緯度経度。で、ドロップオフした緯度経度。まあ、降りた緯度経度。と、あとは、その時の時刻。
はい。
あとは、タクシーに乗っていた人数。なんですね。
うん、
で、まあ、僕はその、元々の動機が、マシンラーニングっていうか、ニューラルネットワークのスキルを上げたいみたいなのがあったんで、まあ、それでやってみたんですけど、とりあえずやってみたが、まあ、なんか確か1000人とか参加していたと思うんですけど、なんか800番ぐらいなんですね。最初やってみると。で、やってもやっても、どうも全然わからんし、なんか普通にやったら全然勝てる気がしないなぁ、みたいな感じで見てたら、その、カグルって、コンペティションの中に、なんかフォーラムみたいなのがあるんですけど、その一つになんかカーネルっていうのがあるんですね。
うん。
で、カーネルってなんかその OS のカーネルとは全く全然違うやつで、何かっていうと、なんて言ったらいいですかね。ジュピターノートブックをみんなでシェアし合ってるみたいな場所で、なんか僕はこういうモデルを作ってみたらうまくいきましたとか、こういうデータの加工をしたらうまくいきましたっていう、そのカーネルっていう場所があって、まあジュピターノートブックの一覧だと思ってもらえばわかると思うんですけど、で、なんかそのカーネルもランキングがあって、みんながぼーっとした高いやつは上位に表示されてるみたいな。で、そのカーネルをとりあえず読むっていうのが、なんかその、カグルの勝つ方法らしくて、とりあえずね、みんなのアイデアがそこに集中してるんで。
うん、
で、まあそこで読んでみたら、まあ割と、なんか僕が、なんかひよっこですみませんでしたみたいなガチ勢の人たちがやっぱいて、
うん、
なんか二通りのガチ勢がいて、一つはもうめちゃめちゃマシンラーニングに詳しくていろんなモデルを試してる人たちっていうのと、あとはもう一つはデータアナリシス、エクスプラトリーデータアナリシスって多分呼ばれてると思うんですけど、与えられたデータをいろいろ分析して、こういう特徴があるからこういうモデルを試してみようみたいな、そのデータをまずちゃんと見てみようっていうフェーズがあるんですけど、その辺のガチ勢の人がいて、なんか例えば、ピックアップされた緯度経度が分かってるんで、じゃあニューヨークの地図と重ね合わせてみて、なんか傾向をもう視覚的に見てみようとかやったりとか、
うん、
あとは、そこまでやるかと思ったんですけど、ニューヨークのタクシーの料金って、なんか最低料金はいくらって決まってるらしいんですね。なんか最低5ドルかなんか。
うん、
ということは、なんかデータに含まれてるなんか3ドルとかいうデータはゴミだから、これはもうデータは使わなくていいとかってもう、そこで弾いてたりとか。
うん、
あとは、タクシーって多分使う機会が多いのは、空港に行くときじゃないですか。
そうですね。
なので、ニューヨークにある3つぐらいの、空港をあらかじめ緯度経度でピックアップして、その中でデータで使われてる、これは、あ、空港に行ったやつだと、わかると。そうするとなんか空港に行くやつは定額料金だから、これは当てやすいみたいなのをこう分析してる人とかがいて。
うん、
なんか割と、なんかデータをそのまま、えいってモデルに投げるっていうよりも、なんかもうちょっと段階があるんだなっていうのが、まあわかりましたと。で、まあボロ負けしたんで、どうしようかなと思ってたら、なんかネットである人に教えてもらったんですけど、なんかその、前も言ったコーセラっていうオンラインコースで、カグルで勝つためのコースみたいな、いうのを見つけて、まあそれを受けました。っていう話ですね。で、まあそれはなんか、5週間の超厳しいコースなんですけど、なんか大学の偉い先生とかがやる講義とは違って、本当にコンペティションで勝ち上がってきたガチ勢の、多分ロシア系の人たち、5、6人が、 すべての学びをお前たちにぶん投げるみたいなすごいハードなやつで、カリキュラム的にはさっき言ったデータアナリシス、エクスプラトリーデータアナリシスから始まって、なんか、バリデーションって言って、日本語だと、
検証。
交差検証法みたいな、その、データを、トレーニングデータとそうじゃないデータに分けて、自分の点数が、自分のモデルがどれぐらいよくやってるかを、ローカルで見るみたいな。カグルって、一日にその自分のモデルの結果をサブミットする回数が決まってるんですね。例えば5回とか。
うん、
なので、いろんなモデルを試行錯誤してバンバンサブミットするとすぐにその5回っていう枠がなくなっちゃうんで、自分のローカルでも評価できるようにするのがなんか定石なんですね。例えば、昨日作ったモデルと今日作ったモデルだったら、今日作ったモデルの方がいいっていう指標がないとサブミットしても損しちゃうじゃないですか。
うん。
なので、まあそういうことをやるためにね、そのバリデーションっていうのをするんですけど、まあそれをきちんとやる方法とか、またはそのモデルってパラメーターがいっぱいあるんで、そのハイパーパラメーターをオプティマイズするにはどうしたらいいかとか、あとはさっきのタクシー料金で言うと、空港があるから定額料金があるよね、みたいな、今もらったデータからなんか別のデータを生成するみたいな、フィーチャーエンジニアリングみたいなやつ。あと、そのタクシーの料金では他にもあって、例えば、ホリデーシーズンは、タクシー料金が高くなるらしくて、そのピックアップした時刻から、例えば12月だけ、なんか、イズホリデーみたいな、フィーチャーを自分で作ると、モデルの精度が良くなるみたいなのがあるんで、まあ、そういうのを作ったりとか。あとは、そのタクシー料金で別のやつ、別のフィーチャーエンジニアリングで面白いなと思ったのは、タクシー料金って大雑把に言うと、距離と時間で決まるじゃないですか。
ええ、
で、僕もそのラットロンから直線距離を、まあ、求めたんですね。もう本当に、なんだろう。普通の直線距離を、求めたんですけど、実はそれは、もっといい方法があるみたいなことがあって、なんか、地球って球面なので、直線距離じゃなくて、球面距離の公式っていうのがあるらしくて、球面距離をモデルに放り込むと、もっと精度が良くなるみたいな。だからそういうフューチャーエンジニアリングの話をいっぱいしてたりとか、あとは、僕、このコース受けるまで全然知らなかったんですけど、なんかアンサンブリングっていう方法で、モデルの精度を向上させることができるらしくて、それ何かっていうと、なんかカグルってチームを組んでもいいんですね。例えば僕と宮川さんと、例えば、ハクさん3人で、それぞれニューヨークタクシーフェアチャレンジに挑戦します。で、僕はニューラルネットワークをやって、まあ、宮川さんは他の、例えば、ツリーベースの XG ブーストって有名なライブラリがあるんですけど、それでやるみたいな、
うん。
で、コンピテーションの最終フェーズになったら、そのモデルを持ち寄って、モデルのいいとこ取りして組み合わせるみたいな手法があって、そうすると、なんかチームを組めば、その点数が上がるみたいなのがあるんで、そのモデルを組み合わせる仕組みがアンサンブリングっていうやつ、みたいなやつを学ばせてくれたりとか、あとは、まあそのロシア系の人たちがガチだなと思ったのは最後になんかデータリーケージっていう項目にすごい時間を割いていて、これは何かっていうと、ざっくり言うとズルなんですけど、コンピテーションってある企業が開催して賞金を出したりするんですけど、与えられたトレーニングデータとかテストデータになんかリークがある場合があって、リークっていうのは何かっていうと、完全ランダムじゃない選ばれ方をしたデータなので、その選び方を推測すると、ズルができてしまうみたいな。例えばなんか、時系列データ、お店の売上データを、こう、トレーニングデータとしてもらってた場合に、あれ？これひょっとして、ある特定の期間しかデータもらってないから、こういう前提が成り立つんじゃないみたいな。その、ズルができちゃうんですね。で、そういうデータリークを見つける方法をいろいろ、教えてくれたりとか。して、まあ、すごい、ハードなコースだったんですけど、まあ、面白かったですね。
すごいですね。それは、なんていうの、無料で参加できるウェブサイトで別に登録、まあ、登録とかは必要なんでしょうけどね。
そうですね。カグルは、自体は無料ですね。はい。
どっかの企業が、そういうデータとかを提供してるってこと？
そうですね。まあ、他にいろいろあるのは、最近あったのは、まだやってると思いますけど、PUBG ってあるじゃないですか。
はいはい。
戦うモバイルアプリ。前話したと思うんですけど、
それで。バトルロワイヤルのやつですね。
そうそうそうそう。それに関しても、なんか最後まで生き残る人を当てるチャレンジみたいなのがあって、なんか詳しくは見てないんですけど、与えられるデータは、例えばなんか、 課金してるかどうかとか、あとどういう前のチャレンジで何人殺したかみたいな、いろんなデータがあって、そこで最後に生き残る人を当てるみたいな。
それ優勝したデータとかモデルとかっていうのは、別に企業側にフィードバックされるっていうよりは、みんなにオープンで見て、結果を楽しみましょうみたいな感じ？
それは、いい質問ですね。両方あって、コンペティションごとになんかそこはちゃんと決まってて、その、モデルを作って1位になった場合に、それはどう扱われるかっていうのはコンペティションごとに決まってるんですね。
うん、
例えば、その、開催した企業に公開してくださいとか、あとは一緒に論文を書きましょうとか。
うん、
で、あとその、もちろん終わった後に、なんか反省会じゃないですけど、僕1位取ったけどこんな手法でやりましたよっていうのを、例えばさっき言ったカーネルって場所でジュピターノートブックとして、みんなにシェアしてやるみたいなこともありますね。
でも結構参加してる人がアカデミア系の人はまあいいとしても、企業でそういうのプロでやってる人だと、まあどこまで手法を公開するのかっていうのもまあありますよね。
そうですね。
うん。
まあ、ただ、その、僕がやった印象としては、生半可な感じでは、その上位に入れないっぽいので、なんか割とその、自分の手法をオープンにしてみんなでコミュニティとして、カグル盛り上げていこうぜっていう人の方が勝てる気がしますね、ちゃんとね。
まあね。うん。
その自分だけしか思いついてないようなアイデアを、そのディスカッションとかカーネルにあげると、お、それは素晴らしい。じゃあ君のアイデアを、もうちょっと改良したからこうなったよみたいな、その発展性があるので。
うん。
まあ、というわけで最近はこれで遊んでますね。
それは期限1週間とか2週間とかって感じなんですか？一個一個のコンペティションが。
もうちょっと長いですね。数ヶ月って感じ。1、2ヶ月。
ほうほう。
うん。まあ、それもあって、まあ、結構長く気長にやらせて覚えるのはいい感じですね。
うん。
まあ、ただ時々、なんか、その道の専門家ガチ勢みたいな人が現れて場が荒れるみたいなことがあって、僕がさっきまで言ってたガチ勢っていうのはマシンラーニング詳しいガチ勢なんですけど、
はいはい。
なんかさっきのタクシーの例だったらまあそんなのはなかったんですけど、俺タクシー運転手だから詳しいみたいな人が突然現れて1位取るみたいな時が時々あって、それはやっぱりドメインナレッジ知ってる人は強いよねみたいな。
そういうのは聞くやつだったらいいですけどね。そのさっきのなんか料金は最低料金があるからノイズは除去しろみたいなのはすごい、まあ言ってみりゃ、ヒューリスティックバリバリなわけじゃないですか。
うん。
だから、まあそれをどこまで許容するかとか、それがどこまで効くかっていうのはまあデータによって違うんでしょうけどね。
そうですね。
うん。
まあその辺をきちんとそのエクスプララトリーデータアナリシスでちゃんとやってる人はやっぱり強いっていう印象がありますね。あとなんかそのカグルやって、なんか割と失望したというか現実を知って、たことがあって、それは何かっていうと、僕はもともとそのさっきも言いましたけど、ニューラルネットワーク、今流行りの、を勉強するためにやったんですけど、どうやらニューラルネットワークだけではもう勝てないらしくて、カグルは。
うん、
で、それはなんでかっていうと、なんかカグルで大人気の、なんか XG ブーストっていうライブラリーがあって、まあそのロシア人の先生たちは XG ブーストって呼んでたんですけど、
うん、
なんか、ニューラルネットワークベースじゃないんですね。
うん、
で、それはなんか、僕も全然詳しくないんですけど、その、ランダムフォレストっていう、ディシジョンツリーベース、決定儀かな？日本語で言うと。
はいはい。
ベースと、あと、グレディアンブーストっていうなんか、モデルを組み合わせる手法を使っているらしくて、まあ、決定儀って何かっていうと、ざっくり言うと、マシンラーニングって基本的にはその、分類問題が多いんですね。例えば、なんだろうな。さっきのタクシーフェアだったら、このタクシー乗車データは5ドルなのか10ドルなのか15ドルなのかみたいな分割をする、分類をするって話だと思うんですけど、それをなんか木でやるんですよ。
うん、
で、なんか宮川さん、アキネーターって知ってます？
ああ、わかります。
あのなんか、ランプの魔人みたいな人がどんどん質問していくと、自分の心の内を当てられるみたいなやつ。
最初になんか、人とか何でもいいから浮かべてくださいって言われて、
そう。
その人は男ですか女ですかとかそういう質問に答えていくと最後に、あなたに思い浮かべてるのはこの人じゃないですかみたいな。
そう。
やつですね。
まあざっくり言うとあんな感じで、だんだん候補が絞られていくようなツリーをトレーニングデータから作るみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
そういう XG ブーストがめちゃくちゃ流行ってて、 それがほぼ勝っちゃってるんですよね。なんかいろんなコンペティションで。
へ
え。なので、ニューラルネットワークの勉強しに行ったはずが、なんか結局 XG ブーストも勉強しなきゃいけなくて、で、しかもさっき言ったアンサンブリングって言って、なんかモデルの組み合わせとかもやんなきゃいけないので、割といろんな知識が必要なんだなっていう。なんかあれ、ニューラルネットワーク万能なんじゃなかったっけみたいな。あとさっき言ったみたいな、その、フューチャーエンジニアリングイズホリデーとか、あとはその空港までのタクシー乗車かどうかみたいなっていうのは、なんか昔ながらのデータ手法だと僕は思うんですね。こういうデータが聞くに違いないからって人がやってる職人芸みたいな。で、ニューラルネットワークの世界では、そういうのが必要なくなったんだよって僕は噂に聞いてたんですけど、実は結構必要なんだな、みたいな。
うん。
うん。っていうところに失望というか現実を知ったという感じですね。
ねえ。いや、タクシーの料金とか、あと、日本の地下鉄と JR の乗り継ぎの最低料金を出すアルゴリズムを考えろみたいなのは、よく Google の面接とかで聞く話で。僕も一回 Google Japan の面接電話で受けたことありますけど、すごい前に。あの、電話で何に聞かれたかな？なんか多分東京の電車の JR のある駅、乗る駅と降りる駅があった時に、それの、かかる時間と、料金と最短を出すアルゴリズムを説明してくださいみたいなの。それ英語で電話でやらされて、うーんっていうことがありましたね。
うん、それはだいぶ難しいですね。で、まあ、ニューラルネットワークは、もっと大量にデータがあればそういうのも学習するんでしょうけど、コンペティションみたいなやつで、ローカルで動かすぐらいのデータ量だとなかなか難しいですね。
うん、
さっき言ったホリデーがどうか、みたいなのは人が与えてやった方がすぐに精度が上がるみたいな。
だいぶなんかこう、e スポーツみたいな雰囲気になってる気がする。
うん。そうですね。
いや、そのプレゼンテーションの仕方自体でなんか、仕方次第でテレビ番組とかなりそうな雰囲気。ドキュメンタリーみたいな感じでさ、このチームは今これをやってますみたいな。ロボコンみたいな感じですよね。
ああ、なりそう、うん。うん。本当にそんな感じですね。まあ、あとはコンペティションによっては本当にニューラルネットワーク寄りのやつもあって、例えば画像の分類とかは CNN って言ってコンボリューショナルニューラルネットワークがすごい強いので、
うん、
まあそれはニューラルネットワークばっかりですけど、そっち系のコンペティションは逆にものすごいマシンパワーが必要なので、なんか僕の MacBook Pro だと何にもできない感じになっちゃうんで、それは避けてますけど。
Google さんがタダでくれるやつダメなんですか？
あ、そういうコンペもありますね、なんか。
ええー。
うん。マシンを無料で使えるみたいな。
うん。
うん。
でも CNN、ニューラルネットワークが強いのか、他のね、XG ブーストとかが強いのかっていうのはなんか、総合格闘技っぽさもありますね。スポーツの話ばっかりしてますけど。
そうですね、本当に。
いや、なんか総合格闘技って、昔、僕が見てた頃は最初ってそのプロレスラーみたいな人が出てきて、
うん、
関節技でとかで勝って、おお、すげえとか言ってたんだけど、だんだんその総合格闘技のプロみたいな人が出てきて、
はいはい、
そうじゃなくて最初からもうマウント取って殴ればいいんだよみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
このルールだったらこの勝ち方強いんだみたいな風になってくると、まあだんだんその道のプロみたいな人ばっかりになっちゃってね。まあそれはそれで面白くないんですけど、
うん、
そういう時に CNN の画期的な使い方で勝ったみたいなのが出てくると盛り上がりそうなんだけどな。
そうなんですね。今は多分その XG ブーストがグレイシー柔術みたいな感じだと思うんですよ。
そうそうそう。まさにそれですよね。
ヒクソングレイシー超強いみたいな。
マウント取って後ろ任せてチョークスリーパーで勝つのそれ強すぎでしょっていう。
そうそうそうそう。
いや、なんでこの話をしてるかっていうと、ちょうど、
うん、
Amazon プライムのね、有田と週刊プロレスとか、その回だったんで、この一週間、そういう感じの動画ばっか見てて、ちょっと話がそっちに寄っちゃいますけどね。
はい。まあ、またおっさんホイホイの話になってしまったので、いや、まあ、というわけで、まあ、カグルは興味がある人は触ってみるといいのではないかなと思います。はい。
まあ、誰でも参加できるんですよね。
はい。
アカウントを作ってやればね。
あと、そういえば、カグルのスラックチャンネルみたいなのが多分日本にあって、そこに参加するとみんな、コンペティションの質問はできないですけど、こういう場合どうしたらいいですかねみたいな初歩的な質問とか、助け合ってやってるみたいなんで、そこに入るのもいいかもしれないですね。
うんうん。
もう真面目な話をして満足しました。
でもそうやって数値が出せるのが面白いのかな。なんか普通のプログラミングコンテストとかもまあもちろんありますけど、
うん。
なんですかね。あとキャプチャーダフラグみたいなそのセキュリティの穴をつくコンテストとか、
うん。
そうやってコミュニティで助け合いつつもでも新しいのを見つけて数字で評価が出るっていう、そういうところに面白さがあるのかもしれないですね。
そうですね。本当に数字、スコア 0.001 とかで順位が全然違うみたいな世界なんで、そこは面白いですね。まあ、あとはその多分、コンペティションを開催する企業側にもすごいメリットがあって、なんか自社でマシンラーニングエンジニアにこれちょっと予測してみてよってやるよりは、コンペで例えば200万円とかの賞金を出して、その、世界中のトップレベルの人たちで競わせてやった方が多分精度は高く出ますし、多分ものによっては未知のもの、例えば医療系とかなんかタンパク質作る系とかで、その実際にみんなが競い合ったことで世の中が良くなるみたいなデータも多分得られてると思うんで、そういう側面でもいいと思いますね。
なるほど。だんだんこうマシンラーニングのガチな道に進んでんじゃないですか。
僕ですか？
片足突っ込んでる気がしますけどね。
いやー、でもなかなか、難しいですね。論文全く読まないですし、マシンラーニングの勉強を始めて、ツイッターでフォローする人の傾向を変えたんですよ。なんか前までは、同世代のウェブとかモバイルエンジニアとかを、まあフォローしてたんですけど、それをやめて、もうマシンラーニングとかカグルとかって、こう、呟いてる人たちを、こう、フォローし始めたら、もうガラリと世界が変わって、もうすごいアカデミアな感じ、で、この論文のこれを試しましたとかいう話ばっかりとか、あとなんか教授に論文書けって言われたけど、もう書きたくない、死にたいみたいな、そういうアカデミアの辛いところとか大変なところが見えてきて、それぐらいやらないと勝てないんじゃないかなっていう気がしなくもないですね。
まあすごい人はすごいですからね。当たり前だけど。
で、そのカグルでなんかメダルじゃないな。メダルみたいなのがあって、何位以内に入ると銅メダル、何位以内に入ると銀金みたいなのがあって、そういうのを集めると、なんか称号が得られるんですよ。
うん、
で、今僕の称号は多分一番下のなんかコントリビューターみたいなやつなんですけど、なんかもうすごいいろいろ達成するとマスターとかグランドマスターみたいなのになって、多分グランドマスターになると世界に何人かしかいないと。で、マスターを取れば、まあ引く手あまたのマシンラーニングエンジニア。
確かに。
なんか年収うん千万も夢じゃないみたいな感じっぽいので、まあ、マスターを取るのが、まあ、一つの目標ではあると思いますね。
NTT の人がそこでマスターを取って転職するみたいな流れがありそう。最近バズってたけど。
ありましたね。それもなんか J アラート案件なので今一度も言えないんですけど。
いいですね。
すごい席が近いんですよ。
ああ、なるほど。NTT 退職ブームみたいな、なんだっけな。あ、ブログ、ハテブカなんかでトレンドになってたんですよね。
なりましたね。しかも、ハテナ社が特集してましたね。なんか
ね。いいですね。でも NTT データがなんだっけ。機械学習人材に4000万まで出しますみたいなのなかった？なんか、その対抗策みたいなの出してましたね。
うん。いや、いいことだと思いますよ、本当に。
まあね。
そうじゃないとね、もうどんどん流出しちゃいますからね。
それはあると思います。まあじゃあそんなとこで。
はい。
はい。タイタニックね、これ全然関係ないですけど。
はい。
いきなりくだらない話なんですけどね。なんか YouTube で、ロバートの秋山と友近がタイタニックのパロディ映画みたいなのをやってんですよ。で、関西のケーブルテレビのチャンネルかなんかでやってるやつを、YouTube に、フリーでアップロードされてるんですね。正式に。結構面白くてね。しかも1時間ぐらいで結構ちゃんと金かけたパロディ映画で、船と氷山っていうのでググってもらえると出てくると思うんですけど、割とおすすめです。
それは、二人でしかやってないんですか？
いや、結構他にも出てきて、その二人が主役で、その、タイトルが国産洋画劇場っていうタイトルで、そのいろんな洋画を日本風にアレンジしたパロディ映画なんですよ。でも結構予算がちゃんとかかってて、真面目にやってるから割と面白い。その真面目さとふざけた加減が同居してて、それがいいんですよね。
検索したら見つけました。ちょっとプレビュー見ましたけど、だいぶ面白そうですね。
そう。あの、BGM がね、本家をパクってるんだけど、微妙に違うところがね、面白くてね。そこがいいです。YouTube のなんかもう、おすすめアルゴリズムがなんか、いいのか悪いのか、無限に再生しちゃうの良くないですね、本当に。
ああ。後で見てみます、これは。本当だ、大阪チャンネル公式ってなってますね。
そうそう、大阪チャンネルっていう多分ネットのお笑いチャンネルみたいなやつだと思います。
全然知らなかった。
はい。
はい。
そうっすね。先週あのアメリカブラックフライデーとサイバーマンデーだったんですけど。
うん。
日本は今サイバーマンデーやってるね、アマゾンがね。
やってますね。
うん。あと楽天もセールやってるから。なんで、このサイバーマンデーと、日本のサイバーマンデーはなんでこの時期にやるのかってよくわかんないんですけど、多分そういう楽天とかいろんなところがセールをするんで、それに合わせてるんでしょうね、多分ね。
あれ、アメリカは違うんでしたっけ？
アメリカはそのブラックフライデーの次の週がサイバーマンデーなんで、2週間前ですね。
じゃあ続くんですね。
そうですね。でも今日本の注目はペイペイでしょ。
ペイペイですね。なんか、ペイペイ知ってますか？
いや、こう、ぼんやりとしか知らないですね。
あの、ペイペイ100億円あげちゃうキャンペーンっていうのを今やってて、ソフトバンクグループ、ヤフーグループ、どっちかわかんないですけど、一緒ですよね。そこがやってる QR コード決済で、もう最近ではテレビ CM してたりとか、さっきもワイドショーで特集してたんで、皆さん知ってると思いますけど、まあ、とりあえず、ペイペイで払うと 20%キャッシュバックみたいなのをやってて、さらに40人に1人、40会計に1回、全額キャッシュバックが来るみたいな。
すごいね。
ものすごいことやってて。で、それが、ファミマとか、大きいところではビッグカメラで使えるみたいなのが先週始まったのかな？
うん。
で、もうそれはもう話題は、僕の周辺では少なくとも話題もペイペイのことしかないですね。
だいぶ実弾、がすごいですね。飛び交ってますよね。
うん。
20% とかって、電化製品とか、何、iPad Pro とかさ、10万円の買ったら2万円返ってくるってことですよね。
そうそう。そうなんですよ。いや
ー、
特に Apple 製品はね、普段ほとんど値引きしないと思うので、それが全部2割引きで買えるっていうのは恐ろしい実弾ばらまきですね。
うん、それはその、使える店じゃないとダメなんですよね。当然ながら。
そうそう。そうですね。もう今んとこビッグカメラとファミマぐらいの2強なんじゃないですか。他にもありますけど、個人店舗とか。
うん。
例えばうちの周りでもなんかマッサージ店とか、あと高級なお寿司屋さんとかなんか対応してるとこありましたけど。
ええ。
まあ急にそんなとこには行かないよなっていう。ただビッグカメラだと、やっぱりすごい幅が広がって、薬局もあるし、おもちゃもあるし、家電全般もあるし、布団もあるし、旅行用具もあるし、メガネもあるし、お酒もあるんですよ。
そうですよね。ビッグカメラって、スーパーはないけど、割と何でも買えますよね。
そう、そうなんですよ。うん、まあ、そんなこんなで、僕は前から欲しかったカメラを買ってしまいました。
出た。
いや、でも一応言い訳すると、このキャンペーンがある前から買おうと思ってたんですよ。
うん、うん。
で、その時奥さんにカメラ買っていいって聞いてた時は、まあ、冬のボーナスが出た時に、去年より、うん、万円上がってたら買っていいよって言われてたんですけど、あの、その結果が分かる前に、ちょっとペイペイで買わないと今しかないからって言って、ご利用しで買ったっていう。
確か100億円って限度があるから、
うん。
まあ、なくなり次第終了ってことですもんね。基本的に。
そうなんですよ。うん、
まあ、それがちょっとこう、煽ってる感はある。
で、なんか噂によると、もうそろそろ終わるんじゃないかと。とりあえず最初の100億円いくんじゃないか。っていう話を聞きましたね。
うん、うん。まあでもその後また実弾追加してくるっていうこともありそうですけどね。
可能性としてはね。
うん。
孫さんの決断でもう一丁言っとこうかみたいな。
で、これペイペイちょっとよくわかんないんですけど、これはペイパルみたいなもの？まあ名前も似てるけど。
いや、なんか、アリペイみたいなものらしいですよ。
うん。まあアリペイが何かもよくわかんないんですけどね。
できることは、ビッグカメラで払う場合のことを考えると、まず、ペイペイのアプリをダウンロードして、クレジットカード登録して、電話番号認証します。
うん、
で、ビッグカメラに持っ この商品買いたいですって持ってくと、なんか、ビッグカメラのレジのとこに紙で、このバーコードスキャンしてくださいっていう、なんか、バーコードがあって、それをペイペイでスキャンするんですよ。で、それをスキャンすると、僕のアプリ上で、価格を入力してくださいっていう画面になるので、例えば僕だったらカメラでうまえんって入れて、で、支払いボタンをポチッと押すと。
うん。
で、支払いボタンを押すと、なんかビッグカメラの店員さんが僕のペイペイアプリを取り上げて、なんか詳細みたいなところを開くんですよ。そうするとなんかそこになんか10桁ぐらいの番号があるんで、その番号をレジに入力して支払い完了みたいな。
やたら煩雑な気がしないでもないんですけど。
そう。で、これは多分なんかプロダクト妥協点な気がしていて、すごい好きなんですけど、なんかそのファミマだともっと簡単で、QR コード見せて支払い終了なんですよ。
あ、自分の端末に QR コードが表示されるってこと？
そうそう。
はいはいはい。
なんだけど、まあ、ビッグカメラでそれがうまくいってないのは、システムにうまくつなげるには、ちょっと導入コストが高すぎるから、まあ、そういう別の道も用意したみたいな感じだと思うんですよね。
でも、なんか、中国のアリペイとかだと、店のところに QR コードが貼ってあって、買う人が勝手にスキャンして、おのおの払うっていうのは聞いたことありますよね。
そうですね。
だからそっちの向きっていうのもまあありはありなのかなと思いますけど。ただそっちの向きの場合だと携帯が繋がってないと払えないっていう問題がある気が。
そうなんですよ。それがいろいろ問題を起こしてて。
ソフトバンクがこの間落ちてましたもんね。
そうなんです。そういう場合もありますし、僕が行ったビッグカメラは、なんか地下に売り場があって、地下電波通りにくいじゃないですか。
うん。
そこで画面開こうとして失敗してる人がいっぱいいたりとか、あとはなんかレジに行ってから、ペイペイで払いたいんですけど、やり方を教えてくださいって言って、店員に行って、なんかアプリのダウンロードからそこで始めちゃう人がいて、それでずっと待たされるみたいなのもありましたね。
でもそれ、まあ今は 20% 還元あるから意味ありますけど、
うん。
普段だったら別にカードで払えばいいじゃんっていう気がしてしまうのは。
おっしゃる通りですね。
それは何が嬉しいんだ？スマホだけ持ち歩けばいいでしょっていう、その Apple Pay とか Google Pay みたいなのと同じノリで、
うん。
お財布を持ち運ばずに携帯だけで支払いが完了しますっていうところがユーザーにとっては嬉しいってこと？
そう思います。ただ、冷静に考えると、少額だとスイカでいいじゃないですか。多分スイカが一番早いんですよ。そのユーザーアクション的には。
タップするだけですもんね。
うん。まあだから Apple Pay とか Google Pay の競合なのかな。
この間、ツイッターで流れてきた動画で LINE Pay っていうのを使って、自販機で買い物をする動画が流れてきたんですけど、
はい。
それもやばくて、その、100円のジュース買うのに、バーコード表示されたやつをアプリでスキャンして、ウェブブラウザが開いて、ポチポチコンファメーションをして、やっと出てくるっていう感じで。
ああ。
これは全然使い勝手が良くなってないし、まあ、それもね、多分さっき言ってた、プロダクトの妥協点だと思うんですけど、そこら辺が改善しないと、あんまり、スイカがピーって一回タップすれば、それで支払い終了っていうのと比べると全然良くなってないですからね。
そうですね。なんか LINE Pay は今テレビ CM してて、あの、忘年会とかの割り勘機能をしてますね、なんか。
ああ。
みんな絶対 LINE 使ってるじゃないですか。どう考えても。日本国民の人たちは。うん、なので、そういうのは、まあ、売りになるかもしれないですね。
でも人、ユーザー同士の支払いって、なんか別のライセンスとかが必要になるじゃなかったでしたっけ？
あ、金融法的に。
そうそうそう。でも LINE はそれクリアしてるのかな？
多分そうですね。
うん。
PayPay が対応してるかどうかは正直わかんないですね。
なんかキャッシュっていう、K で始まる KYASH ってやつが、ユーザー間の立て替えもできて、で、その払ったお金もクレジットカードで払えて、チャージしたお金はまた別のクレジットカードとしてオンラインで使えるみたいな、なんかそんな感じだった気がして、結構うまいとこついてるなと思ったんですよね。
はい。うん、おっしゃる通りですね。そう。僕もキャッシュ使ってますよ。そのキャッシュの話が出たんでちょうどいいんですけど、そのペイペイのキャンペーンのいいところは、その、ポイントがいっぱい取れるっていう話なんですよね。ビッグカメラで何かを買うと、そもそもビッグカメラポイントがつくじゃないですか。
ああ。
で、しかもペイペイをバックするクレジットカードをキャッシュのクレジットカードにすると、キャッシュは今 2% ポイント還元をやってるので、また 2% つきますと。で、キャッシュはさらに他のクレジットカードにバックされていて、 僕のキャッシュ、クレジットカードだと多分 1.75% ぐらいポイントがつくんで、
うん。
なんかすごい何重にもポイントが取れるみたいな。
ポイント錬金術が行われている。
そうなんですよ。
でもあれクレジットカードでさ、例えばビッグカメラでクレジットカードで払うと、ポイントがちょっと減りますよね、うん、普通は。
はい。
確か 10% じゃなくて 5% とかなんかそんな感じじゃなかったですか。
ペイペイで払うと 10% が 8% に減っちゃうんだったと思いますね。
うん、うん。なるほどね。
そう。で、僕はペイペイでカメラを買って、レンズを買って、わざわざカメラとレンズの会計を分けたんですよ。全額キャッシュバックに当たるように、当たる確率を上げるように。でも当たらず、でも昨日、息子のクリスマスプレゼントのドラゴンクエストビルダーズ2を予約しに行ったら当たりましたね。
お
ぉ。7900円分ぐらい。
あんま高い10万円とかのやつ当たらないようになってるんじゃないかっていう気がするけど。
うちの妻も同じ感想を言ってましたけど、真相はわかんないですね。
まあでもそれで10分の1とか40分の1とかって出すと、景品表示法違反になるからやってないかもしれないですけどね。
で僕最初それ当たったのに気づいてなくて、店員さんも言ってくれなかったんですよ。なんか店員さん、多分中国人の店員さんであんまりペイペイのことはわかってなかったっぽくて、なんかレジの画面におめでとうございますって一瞬チラッと見えたんですけど、全く気にせず、店を出てからレシート見て、ペイペイの画面見たら、あ、全額返ってきてんじゃんみたいになって。言われなかったら多分気づいてなかった。
まあでも、コンビニで、おめでとうございますって言われてもねっていうのもあるけど。
まあそうですね。
いいですね、でもね。
まあその、これ本当かどうかわかんないですけど、その、ペイペイをやって、ているそのソフトバンクかヤフーの担当してる人は昔なんだっけヤフー BB でモデムを駅前で配った人と一緒だみたいな
出た。それはね僕も思いました。こういうことやるのヤフー BB のあの流れだなっていうのは思いましたよ。
うん、まあ本当かどうかわかんないけどああそうだよねって感じがしますね。
そうそう、ただで配ればいいんやっていうその力でネジ伏せようっていう感じですよね。
まあでも、今回はすごい成功なんじゃないですかね。なんか思いますけど、ツイッター上とかでもね、当たったって言ってみんなツイートしてて、じゃあ俺も今からビッグカメラ行くみたいな連鎖が起きてますからね。
まあこのキャンペーン自体は明らかに成功してますよね。でもこのキャンペーンが終わった後にみんな使い続けるのかっていうのはまあ別な話な気もするけど。
そうですね。まあただその、さっき言った LINE Pay は、まあ LINE が入ってるから有利ですけど、ペイペイは今までアプリが入ってなかったんで、とりあえずアプリを入れてもらえたっていうワンステップは多分このキャンペーンで。
確かに。
踏めるので、その後、まあね、もうちょっと違う形で進めていけばいいかもしれないですね。
これってのは Yahoo ウォレットっていうのと多分、連携してるというか。
はい。
チャージ元は Yahoo ウォレットみたいになってるんですよね、多分ね。
そこが、若干わかりづらくて僕も正しく理解してないんですけど、ペイペイから直接クレジットカード登録できるし、ヤフーウォレットをソースにすることもできるみたいな、なんかそんな感じっぽいですね。はいはい、うん。
多分ペイパルに似てて、そこは。ペイパルでオンラインで買い物できるじゃないですか。その時はクレジットカードからいきなりペイパル経由で払うこともできるし、ペイパルに銀行口座を紐付けて、銀行口座からチャージして、そのチャージしたお金を元手にして払うこともできるみたいな。
うん、なるほど。うん、
し、あとその、貯めたお金を別のユーザー、ペイパルユーザーに送金することもできるっていう。
うん、うん。
なんかそんな感じですよね、多分。いや、ちょっとでも名前が良くないっていうか、まあ、ググるとペイパルです。もしかしてペイパルってなる。
なりますね。
まあさ、多分これはそのうち治ると思うけど、と言うのも恥ずかしいし、なんかペイペイっていう。互換が
。ペイペイ。
日本のその何コンビニとかで払うやつって、何で払うかを言わないとシステムが対応してくれないじゃないですか。
はい。
あ、これエディでとか、スイカでとか。そこがちょっとね、コミュ障の僕としては、言わないで勝手に判断していただきたいっていうのありますよね。
ああ、確かにね、僕も毎回クイックペイでお願いしますって言ってますからね、コンビニとかね。確かに。
僕は財布からもうあれですよ、スイカ出してますよ。
あ、
そうすると緑が見えるからこれスイカってわかるでしょっていうこの無言のプレッシャーを与えてます。スイカでって言いたくないから
。その点では宮川さんの方がコミュ障なんですね、僕より。
まあ僕はコミュ障っていうかめんどくさがりなんで、ね。 エディと ID っていうのの、何名前が似てて、
うん。
紛らわしい問題とかいろいろありますけどね。
そうですね。僕、未だに ID とクイックペイの違いがよくわかってないんですよね。
そう、僕もね、クイックペイ最近よく聞くなと思って調べて、ウェブサイトで見たんだけど、結局何のことなのかよくわかんなかった。JCB がやってるってことはわかったんですけど。で、そのクレジットカードをボトルにすることもできるとかいうのを見た瞬間に意味がわからなくなった。
多分、僕の理解で Apple Pay 実装の一つなのかなぐらいでしか理解してないんですけど。
そうですね。Google Pay とかにも対応したって見たし。なんかもうレイヤーが複雑なんですよね。さっきのポイントの話じゃないですけど、インターフェースとしては Apple Pay を使いつつ、使うカードの種類はどれそれで、実はその中身はクイックペイですみたいな、なんかそういう感じじゃないですか。
そうそう。
うん。
そうなんですよ。そのレイヤーの話で言うと、ローソンのカードでポンタっていうカードがあるの知ってます？
うん、聞いたことありますけど。
タヌキのマーク。で、僕も使ってないんですけど、それが、いよいよオンライン化されて、なんか Apple Wallet に追加できるようになりましたっていうニュースがあって、あ、それならカード持ち歩かなくていいから、まあ登録しようと思って登録したんですけど、それをローソンで使うときには、Apple のウォレットにポンタカードが入ってて、他のクレジットカードも入ってるじゃないですか、Apple Pay として。
うん。
で、ローソンで支払うときには、Apple Pay で支払いたいと言ってくださいと。そうすると、ポンタに自動でポイントが貯まります。ただ、そのときクイックペイとか ID で払いたいって言っちゃうと貯まりませんってなってて、で、そうすると、俺は Apple Pay で払うって言ってるんだけど、どのカードで払うんだろうっていうのがわかんないんですよね。
うん。
クイックペイで払うのか、ID で払うのか。
そうそう。
だからもう本当にレイヤーがごちゃごちゃになってて、そのなんか職場のプロダクトマネージャーと一緒に話してて、これ意味がわかんないんだけど、とか言って
ね。ね。それはなんかさ、ソフトウェアのライブラリを使うときのインターフェースとかと似ていて、なんかいろんなライブラリの差異を吸収してくれるライブラリみたいなやつがあるじゃないですか。
はい。
このライブラリのインターフェースを使っておけば後で実装はすげ替えられますみたいな、
うんうん。
そういうのをでも使ってると、個々のそのドライバーが提供してる機能はなんかさらわれなかったりとかして、最大公約数的な機能しか使えなかったりとかするわけですよ。なんかそれに近いものを感じる。
そうですね。
このインターフェースを通すとここのポイントはつけませんみたいな、なんかそういう感じで。
そうそう。生地下の実装を知ってると余計混乱するみたいな。
そうそう。だからね、結局、ローソンで行くんだったら、ポンタそのまま生で使えばいいんじゃねみたいな気もするし。
そうそうそうい
やー、カオスですよね。アメリカの場合はそういうのあんまなくて、Apple Pay でも Google Pay でも実は実装一緒だから、Apple Pay 出て支払い行っておいて、Google Pay の端末を出しても全然そのまま動くしね。そういう細かいことはないですよね。
そっか。なんか、日本のコンビニのレジとかすごいですもんね。対応してる支払い方法の数が。なんか、いや、よくやるなと思いますね。早く、なんか、大手3社ぐらいになってほしいですね。なんかね。
そうね。それはあります。僕もね、ブラックフライデーで何個か買ったんですけど。
うん。
Google ホームハブっていうのが一番面白いというか、やつかな。
ああ、いいな。
150ドルぐらいなんですけど、ブラックフライデーで50ドルオフになっていて、かつ、ピクセル3を買った時に、Google ストアの50ドルクーポンっていうのがついてきたんで、それを使って50ドルで買いました。
いいなぁ。画面があるやつですよね。
そうです、そうです。ただね、まあ、一点、退化したところがあって、今まで Google ホームミニってやつを使ってたんですよ。
うん。
で、これは、今年の初め頃だったと思うんですけど、ソフトウェアアップデートで、複数言語に対応したんですね。
はい。
だから、話すときに日本語で喋ってもいいし、英語で喋ってもいいし、言った言葉に応じて返してくれるようになったんですよ。で、ただ Google Home Hub はその機能はついていない。くて、かつまだ日本語に対応していない、そもそも。
ああ。
英語、スペイン語、ドイツ語みたいな感じでしか対応してないですね。なので、まあ、英語にしてとりあえず使ってますけどね。
何ができるんですか、画面があると。
画面があるとね、例えば、音楽再生してって言ったら音楽流れますけど、同時にそのミュージックビデオがある場合はそれが YouTube から流れたりとか、あと天気聞いた時は天気何時に最高気温どれくらい上がって雨がどれくらいから降るかっていうのが、まあ音声だと言わないと思うんですけど、画面上に出てくるので、まあなんとなくわかったりとか、 それくらいかな。あとタイマーやると残りのタイマー時間が時計が表示されるんで。
あ、いいな。
30分とか言った時に、あれ残り何分くらいだろうって言っていちいち聞かなくていいっていうのはありますね。うん。まあそんな感じで、セットアップした時に、最初その、待ち受け画面みたいなのを設定する項目があって、で、まあ時計表示したりとか、あと Google アカウント紐付けてフォトス使ってる場合は、最近の写真をこう、フォトフレームみたいに出してくれる機能があるんですね。で、Google 的にはそれがおすすめっぽかったんで、それにしてたんですけど、うちの奥さんにね、そんなのは邪魔だからいらないと。時計を出してくれればそれでいいっすって言われたんで。まあ、それにしたらでもすごい、すごい好評で、ここに時計が欲しかったっていうふうに言ってたので、それは良かったです。
それあれですね。プロダクトマネージャーの思いとユーザーの思いが乖離してるパターンですね。
そうそうそう。
時計でいいんだよ、時計でって。
そう。7インチぐらいのね、iPad ミニサイズのでかい時計っていうのが出現して。
うん、
でもまあ、組みやすいんでいいですよ、画面が。しかもその、何、ライトセンサーみたいなのがついてて、部屋の電気を消すと勝手に消えるんでね。
まさにそれを聞こうと思ってました。
おお、そうそう。多分ね、暗くなるとまあ、だんだんアンビエントの明るさに応じて暗くなっていくし、夜真っ暗にすれば真っ暗になるっていう感じで、ベッドルームとかに置いてもそんなに邪魔じゃないというか、その明るさで眩しいみたいなことはないはずですよ。
うん。うん、いいっすね。
ただ、その前から使ってた Google ホームミニの方も売らないで今ベッドルームに置いて、なのでベッドルームで聞けば日本語にも答えてくれるっていう感じになって、
うん、
まあ割と便利。ですね。日本ではまだ出てないかったはず。まあ、日本語対応してないのもなんでかよくわかんないですけどね。
まあ、いずれは出るんでしょうね。
うん、だと思いますけど。
あとは、あれですか？新しいイヤホン買ったんですか？
あ、そうだそうだ。まあ、この話多分ヒゲポンさんと2回ぐらいすでにしてますけど、僕のこの、完全ワイヤレスの Bluetooth イヤバッド、ヘッドホンを探すというのがずっと続いてまして、今までは、アンカーのリバティプラスってやつを使ってたんですね。で、ヒゲポンさんはそれ、リバティのプラスじゃないやつを使ってた？確か。
今も使ってます。はい。
そうですよね。で、僕もそれ使ってたんですけど、なんかアマゾンをこう、眺めてたら、新しく、アンカーじゃなくてサウンドコアっていうアンカーの子会社なんですけど、まあ実質アンカーみたいなもんですね。そこがその、AirPods の、まあパクリというか、みたいなものを出してて、それが、リバティエアっていうやつで、70ドルで、まあデザインは完全に AirPods なんですけど、AirPods って耳にはめるところが Apple のやつで、なんていうんですかね。その、つけるやつがないので、サイズが1個しかないんですよね。
ああ、はい。アジャスターみたいなやつ。
そうそう。アンカーのやつは、こう、なんていうんですかね。あれ、なんていうんだろう、名前。ヘッドホンのその、耳に当てる部分が取り替え可能でサイズを変えられるんですよ。で、僕は耳が大きいというか、ぴったりしたやつが好きなんで、一番大きいやつに変えて、大きいやつにすると、フィットがぴったりになって低音が聞きやすくなる。ただ、長時間つけてると、まあちょっと痛くなるかもしれないですけどね。
うん。
で、小さいやつにすると、あんまり疲れないけども、ちょっとスカスカになるんで、低音がこう、聞きづらくなったりとか、まあ耳から落ちやすくなったりとかはするので、まあその辺がサイズが変えられるのもまあいいですね。で、まあ試してますけど、いや、かなり良くて、まあゾロに比べるとバッテリーの持ちとかがちょっと、一回のチャージの時間は変わらないけども、そのバッテリーをでチャージする回数が減ったりとか、ちょっとまあ下がってはいますけど、音的には全く問題ないし、僕はね、リバティプラス東京で使った時、東京の地下鉄とか JR とかで人が多いところで使うと結構ブチブチ切れてたんですよ。
うん。
それがリバティだとまだないけど、それはサンフランシスコでしか使ってないからかもしれないので、まあなんとも言えないですね。
なるほど。
やっぱり東京の人の多さにはやっぱり Bluetooth 結構影響があるんだなっていうのは思いました。やっぱ人が多いとこの遮るものが増えるんで、まああとは実際にその携帯とか Bluetooth で使ってる人の数が多いから、混戦したりとかっていうこともあるかもしれないですけどね。
うん。
うん。
なんか、音質と、あと、外の音が聞こえる具合はどんな感じなんですか？
ああ、なんだっけな。外の音聞くモードあんのかな、これ。前のやつはゾロはありましたよね。
プラスにはあるみたいですね。
あ、そうかそうか。でも僕はあんま使ってなかったんで、なんとも言えないですけど。外の音も聞こえますよ。僕、別に普通に歩いて使ってるけど、危ないと思ったことはないけど、アクティブノイズキャンセルではないので、完全にシャットアウトとかするわけではないから、まあそういうのは僕も求めてないですしね。まあ普通に使えると思いますけど。
ちなみになんか白っぽいのと黒っぽいのがありますけど、どっち買ったんですか？
そうそう。黒しかなかったんで、在庫が黒しかなかったから黒にしましたけど、
うん。
まあ僕はまだ白、うどんだと思ってるんで、まあ黒いうどんだったらまああんまり抵抗はないかっていうところで、一応、許可を出してますけど、ね、白モデルもあるみたいです。
前回かな、広島さんも言ってましたけど、なんかもう最近、うどんはかっこいいんですよ。若者の間では、と思うんですけど、そんな変化感じないですか？
いや、でもわかります。やっぱり、昔っていうか、ヘッドホンのケーブル自体が昔は黒だったと思うんですよね。
うん。
そもそも。で、Apple が iPod で、広告、U2 とかが音楽やってる広告で、シルエットに白いケーブルのイヤホンをつけてて、それで、あ、かっこいいっていうのあったじゃないですか。
うん。
だからそういう意味で、パーセプションというか、受け入れられるようになっていくのは間違いないと思いますけどね。
うん。最近もうそれをすごい強く感じてて、なんかある時、ふと電車の中で、10代ぐらいの男の子が、AirPods、白いうどんをつけてたんですけど、
うん。
なんかよく見たら、なんか違うモデルのような気がして、あ、なんか新しいモデル出たのかなって、その時はあんまり気にしなかったんですけど、まあよくよく考えてみたら、アップルは一種類しか出してなくて、多分類似品というか、パクリものだったと思うんですよね。
うんうん。
で、なんかそういうのを気づいちゃうと、すごいうどんを観察するようになって、で、見てみると、やっぱ若い子は結構偽物つけてるんですよ。
うん。
でも偽物つける心理って、もうそれ本物がかっこいいけど高くて買えないから偽物つけるって感じだと思うんですよね。
実際はね、うん。
うん。で、それもあったし、あと、よく息子と、まあ、ゲームセンターみたいなアミューズメントパークに行くと、なんか UFO キャッチャーの景品がうどんばっかりなんですよ。うどんの偽物ばっかり。
へぇ。
なので、もう UFO キャッチャーの景品ってみんなが欲しいものを、手が届かないものを取るところじゃないですか。だからそういう意味でも、なんかこう、うわ、超欲しい、かっこいいって思われるうどんになってきたんだなっていう感じがしてて、まあ僕も考えを改め、うどんとバカにしてましたが、次のやつが出たら買おうかなって思ってます。で、なんかもう次の AirPods 2が出るっていう噂がすごいあって、まあ本当はなんかブラックフライデーに出るんじゃないかって言われてたのを外れて、
うん、
年内に出るんじゃないかって今は言われてるんだけど、まあ出なそうかな。で、なんか、最新の噂だと、2019年の Q1、1月から3月の間に、ワイヤレスチャージャーに対応したモデルが出て、2020年にフルモデルチェンジの違うのが出るみたいなのが最新の噂っぽいですね。
ああ、形、AirPods の形は変わらずに、チャージングケースがチーに対応したやつが出るってことですか？
そう、みたい。
うん。それはまあ、ありそうですね。
あと、色がなんか4色展開になるみたいな動画も出てて、白、黒、グレー、赤かな？
うんうん。
本当かどうかわかんないですけど、コンセプト動画みたいなのが出てて、まあ、その辺もね、白いうどんじゃないのも現れるんで、赤いのはなんか耳地って僕の中では読んでると、なんか耳から血が出てるみたいになる。
確かにね。赤はまあ、プロダクトレッドとかあるんで、かっこいいかなと思いますけど。まあ、確かになんか、濃い赤だとちょっと、血感がありますね。
多分僕は耳地買いますね。
ねえ。いや、そうだから、うどんになってるのは一応理由があって、バッテリーもそうですけど、ヒケポンさんと僕が前使っていたゾロプラスとかゾロは、耳の中に全部入っちゃうわけですよ。端末自体がね。で、そうすると、左と右の間で音を飛ばすには人間の頭を通過していかなきゃいけないわけですよね。で、人間の体っていうのは水がほとんどだから、電波は水通らないんで、切れやすいっていう問題があると。
ほうほう。
なので、耳から外に出して、その顔の周りをこう通っていくようにしないといけないっていう。なので、ああいうデザインになってるっていうのを僕読んだことがあって。
うん。
まあ、なので、このアンカーの新しいやつも、まあ言われてみれば確かにすごい、こう右と左の間でブツブツ切れることはほとんどない気はします。
うん。じゃあ、アップルは最初からそういう形にたどり着いてみんながキャッチアップして真似し始めてるってことなんですかね。
だと思いますね。あるいはみんなこの形にすれば電源電波が落ちにくいのは分かってるけどデザインかっこ悪いと思ったからやめてたのをアップルさんがやってくれてマジョリティになったから、あ、じゃあこれでうちもやっても大丈夫だっていうようになったのかっていう、
うんうん、
そういう可能性もあるかもしれない。またこれからね、マイクロ USB なんですよね。
いけてないですね。
そう。まあでも僕はもうマイクロ USB に関しては妥協してるんで、もしこれが最後のマイクロ USB デバイスだとしたら、今マイクロ USB のデバイス1個持ってないんだったら、ちょっとなーって思いますけど、別にまあこれが最後のマイクロ USB じゃなくて、まだ他にも3つ4つあるんで、まあしょうがないと思って妥協してます。
うん。次の AirPods は多分 USB-C になりそうな気がしますね。
そうですよね。
うん。
それは間違いないでしょうね。うん。USB-C からライトニングのアダプターとか出てくれればいいんだけどな。いや、僕ね、iPhone 8を入手したんですよ。
はい。
これはまだポッドキャストで言ってないと思うんですけど。ずっと iPhone 6S とか、iPod Touch の 5th Generation とかずっと持ってたんですけど、なんかほとんど使わないから、
うん。
この間日本に行った時に、白朗さんに iPod Touch あげて、で、会社の人に 6S を売ったんですね。
うん。
したらなんか iOS のデバイス一個も持ってない状態になって、で、まあ別にそれはいいっちゃいいんですけど、こういろいろポッドキャストで話をするときにあんまり iPhone の新しいアップデートがとか iOS の新しいバージョンがとか言っても、まああんまり自分的に興味がなくなっていて、まあ僕の話をするポッドキャストなんで、中立である必要はないですけども、まあ何も持ってないのは良くないなと思ったわけです。
はい。
で、でも買うとさ、iPhone X とか買うと高いじゃないですか。だから、会社のウィキを調べてたら、
うん、
自分の携帯に、会社の MDM プロフィールを入れたくない人。まあ、つまり、それを入れると会社のアカウントが使えるようになるんですけど、会社の IT に自分の携帯をこう全部クリーンにする、リモートからクリーンにする権限を与えなきゃいけないんですね。
はい。
で、まあ、それは別に僕は気にしないんでいいんですけど、まあ、気にする人はいると。そういう人は、じゃあ、会社で iPhone 7とか8とかを支給しますから、で、かつ、そのオンコールの時に使えるようにデータプランもついてきて、まあ、会社で全然経費精算する必要がない。もう会社が全部支払ってくれてるやつ、
うん、
SIM カードが入ってるやつを支給しますっていうのがあって、あ、これだと思って、これに申し込んで、そしたら iPhone 8が来て、それを今1週間ぐらい使っているっていう感じですね。
最高じゃないですか。SIM もついてて。
そうそう。結構外でデータをやるときにこっちを使うと、
うん。
ただで使えるみたいなね。
うんうん。
うん。それが今、ここって感じで。でもまあ結構、なんだろう、バッテリーはやっぱ iPhone いいねっていうのは当たり前ですけど。Google Pixel 3はね、なんかバッテリーの持ちあんま良くないですね、正直。
あ、そうなんだ。
困らないですけど、1日使ってなくなることはもちろんないんですけど、なんかね、24時間でだいたい残り 30%、20% ぐらいになるから、まあ必ず毎日充電はしなきゃいけないって感じなんですけど、なんか iPhone だと、使ってなければ全然減らないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
うん、わかんないけど。僕のイメージではね、使ってる感覚では。Android って使ってなくても減るんですよ。少しずつは。
はいはいはい。
なんかそこがね、アイドル状態のバッテリーマネジメントがだいぶ違うなっていうのは思いますね。
うん。そっか。もうじゃあ、あれですね。iPhone 8があるなら、ついでに Apple Watch とか買って。
そうね。Fitbit 持ってなかったらそれやったかもしんないけどな。まあ、両手につけるっていうことはできるけど。まあ、ちょっと充電地獄になりますよね、ちょっとね。
あ、それはありますね。
うん。
いろんなケーブルで。
そう。すでにだって、机の上に今5本ケーブルが出てますもん。USB-C2 本、マイクロ USB2 本と、ライトニング1本で。
ああ。 ここも似た感じですね。
ねえ。はい。
あとネタ的には1個ぐらいかな。
そうっすね。アンダーテールね。
はい。
スイッチのゲームですよね。てか、スイッチの前になんかインディーで有名になったゲーム？
そうなんですよ。めちゃめちゃインディーでは、僕は全然知らなかったんです。有名なゲームで、ロールプレイングなんですけど、まあ、インディーゲームなんで、よくある、どっかスクエアとかが出しているような超大作みたいなのは、期待しないで、してほしいグラフィックとか、ボリュームのクオリティなんですけど、僕はこれをたまたまネットで知って、しかもそのネットの感想に、私はこれネタバレせずにプレイできたことを本当に幸せに思いますみたいに書いてあって、あ、なるほど。じゃあ僕もここで調べるのをやめて、もうとりあえず買ってやってみようと思ってやったら、見事にはまって、2周、1回クリアしてもう1回2周目クリアして、さらにその後多分1ヶ月間ぐらいずっと YouTube とかでそのゲームの音楽をずっと聴いてましたね。なんか、これはすごい珍しいことで、なんか最近いろいろゲーム、やるんですけど、やった後に音楽聴いてそれも楽しむって多分、ペルソナ以来かな。
うん。
すごいなんか音楽が耳に残って楽しかったゲームですね。なんかそのネタバレの関係上、あんまり内容については触れられないんですけど、なんか、みんなが言うには、マザーっていうロールプレイング昔あったじゃないですか。
はい。はい、
あれ系らしいです。僕はマザーやったことなかったんで、あれ系かどうかはわかんないんですけど。
これはだから有名というか、結構スイッチのストアに行くとランキングの上位に常にいるんですよね。
うん。
で、値段も手頃だから、と思ってプロモーションビデオみたいなやつをこう、スイッチで見るんですけど、どういうゲームなのか全くわからないっていう。
そうなんですよ。
ね。え、これって日本のパブリッシャーが作ってるんですか？
翻訳はちゃんと日本語されてますけど、
そうですね。
もともとは日本のものではないですね。
うんうん。
で、なんかそのゲームシステム自体、戦闘とかもちょっと今までやったことない感じの戦闘システムだったのも楽しかったですし、まあシナリオというか内容も良かったし、なんか息子と一緒にああだこうだ言いながらやって結構楽しかったですね。
いいっすね。僕も割とインディーゲームいくつか最近やってて、ウィザードブレジェンドっていうやつを結構1ヶ月半ぐらいずっとやってましたかね。これはローグライクっていう表現が多分正しいと思うんですけど、
はい。
毎回その生成されるダンジョンを攻略していくゲームで、
はい。
一応、死んでも、アイテムは貯まんないんだけど、お金は貯まるんで、まあ、それでパワーアップしていって、っていう感じのゲーム。
うん。
で、まあ、割といいのと、あと音楽がすごいいいんですよ。で、これ僕の知り合いの人が作ってるんだけど、
はい。
それがめちゃくちゃ良くて、サウンドトラックを Google Play Music でずっと聴いてるんですけどね。
これはスイッチのゲーム？
あ、そうですけど、PS4 とかでもできますね。
おぉ。
インディーなんで、PC も多分あると思います。Steam とか。
そっか、じゃあローグライクってことは、別にボスとかはいないってことですか？最後のボスみたいな。
ボスがね、3ステージごけにいて、で、最後にラスボスみたいなのがいるんで、まあ、完全にローグライクかっていうとちょっと違うんですけど、その毎回毎回ステージが生成されるっていうところがローグライクで、かつ、そう死ぬと1からやり直しってところもそうですかね。
なるほど。1プレイ何分ぐらいなんですか？
早ければまあ5分ぐらい。で、長ければ30分ぐらいかな。
おぉ、ああ、いいかも。
で、うちの奥さんがそういうの嫌いなのは、死ぬと1からやり直しっていうのがすごい嫌いなんですよね。やる気なくすじゃんっていう感じで、うんうん。だから僕は進めてないですけども。まあただ、死んでも一応そのアイテム強化とかできるんで、まあまあいいかなっていうので、やってて。ただ結構難しいんですよ。で、1ヶ月くらいやってもなかなかクリアできないから、YouTube を眺めてたら、アニジャオトジャっていう、有名なゲーム実況のチャンネルがあるの知ってます？
ああ、知らないです。
兄弟ともう一人友達とで、PUBG とか、フォートナイトとかもやってますけど、いろんなその FPS とかが中心かな？そういうゲームの実況してるチャンネルがあって、で、その二人、アニジャオトジャがこのゲームやってるんですよね。で、5回ぐらいで完結してるから、面白くて、それを見てたらなんかクリアしてたから、まあもういいかっていう感じ。
いや、それを見て、燃え上がったではないんですね。
いや、そのまま見て、あ、こういう風にやんだと思ってやり直したんですけど、二人プレイでやってるんですよ。 で、まあ、二人プレイだとローカル対戦じゃなくて協力プレイなんで、それでやってて、でも僕は一人でやってるから、うん、これ一人であそこまで行くの難しいなと思って、こうなってますね。
そっか。じゃあゲーム実況見たらダメな例ですね。やる気がなくなっちゃった。やった気になってるじゃないですか。
これでクリアしたからいいや、みたいなね。こう、何じゃほとじゃのチャンネルいいっすよ。何がいいってね、声がめちゃくちゃいい。
お
ね、なんか知んないけどね、元の声がいいのとマイクがめっちゃいいと思うんだけど、すごい聞いてて心地いい感じなんですよね。この弟の人が特にね、めっちゃ声が良くて、声優みたいな感じなんですよ。でもね、サブスクライブしたらね、動画のアップ量が半端なくてね、フィードが埋め尽くされたんでどうしようかと思ってます。なんかゲーム実況のチャンネルの人って、ほぼ毎日アップロードするじゃないですか。
はい。
うん。だからね、ちょっとね、見たいんだけど、その毎日上げられるとそんな時間ないんだよなっていうのはあって、なかなか難しいところですね。
それで言うと僕も最近、ゲーム実況というかゲーム系の YouTuber のやつを見てて、図書子さんって知ってます？
わかんないです。
図書子さんっていう人がいて、なんかいろんなゲームで、ゲームの、なんていうんですかね、隙をつくようなことをいろいろ試すみたいなことをやってて、例えば、ドラゴンクエストビルダーズとかの動画がいっぱい上がってるんですけど、ドラゴンクエストビルダーズって、まあ、マイクラみたいになんかブロックを積み上げていくゲームなんですけど、時々ボスが出るんですよ。
うん。
で、ボスがなんか特殊なエフェクトでグワーンって現れてかっこいい音楽が流れ始めるんですけど、そのボスの登場位置にブロックを積み上げていたらどうなるかみたいなくだらないことを言って、で、そうするとなんかボスが違う場所から現れるから、そこもブロックでやっとくとどうなるかとか、あとは PS4 で確かスパイダーマンってゲーム最近出たじゃないですか。
うん。
スパイダーマンが戦ってる時に、もうあそこから敵が出てくるって分かってるところに、なんかクモの巣とか爆弾とかいっぱい置いといたらどうなるかとか、あとはなんかゼルダで、スイッチのゼルダで、なんか鶏を持って歩けるじゃないですか。
うん。
その鶏を持ってすごい遠くまで行って、なんか溶岩か火山の国みたいなとこに行って、その鶏が燃えてしまうのかどうかをテストするとか、なんかそういうくだらないのを、なんか毎回お風呂に入りながら一本ずつ見たりとかしてますね。
なんかドラクエ4とか5とかを、この街をクリアしないで通過していくとどうなるかみたいな、そういうのを検証してるやつとかありますね。
ありますね。ありますね。うん、あとなんかキャラクターを、すごい、本当はほとんど動かせないキャラクター、NPC のキャラクターを海に落としておくとどうなるかとか、なんかそういうひどい動画があったりとか。
そうそう。YouTube はね、もう無限なに時間が解けるんでね。あれ、日本でも YouTube レッドって始まったんですよね、そういえば。プレミアムか。
YouTube プレミアムは始まったと思います。はい。
そうそう。あれがなくて、僕 YouTube プレミアム入ってんのに、日本に行くと、日本の IP からだと、全部広告も入るし、バックグラウンド再生できないしっていうので、すごい、イラッと来てたんですけど、なくなりましたね。
うん、次回の帰国からは大丈夫ですね。
そうそう。いや、あれがやっぱないと、バックグラウンド再生できないので、長い動画とかを見てるとね、こう、iPhone とか Android で見てて、ブラウザ開いたら止まっちゃうじゃないですか、再生が。
はいはいはい。
そうそう、あれがね、ちょっとイラッとしてたんで。それもあるし、まあ広告、YouTube の広告もしばらく見てないですけど、数も多いしね。
そうなんですよね。
うん。プレミアム。プレミアム登録した場合って、あれ、広告収入はどうなるんですかね？その、チャンネル作ってる人の。
いや、全くわかんない。
プレミアムの人が見ると、広告収入減るのかな？
いや、それだと納得しないですよね、YouTuber の人たちはね。
そうだよね。そうですよね。このドリキンに会ったら聞いてみよう。
身近に聞ける人がいていいですね。
あれ、YouTube ってでも10分以上は上げるか上げないかで、全然広告の支払われるレートが違うんですよね、確かね。だから YouTube としては10分以上にしてほしいんですよ。そう。9分59秒の動画と、10分ちょうどの動画があったとして、9分59秒だと、なんか、広告のレートが下がる。というか、多分広告の差し込まれる回数が減るのかな。だからまあ、ダイレクトにインパクトがあるわけですよ。
なるほど。
だから毎日上げて、その YouTube で生計立ててる人は、10分以上の動画を上げるか上げないかで、収入がダイレクトに変わってくるんで、みんな10分以上のやつを上げようとするっていう、そういうことがあるらしいですよ。
うん。なんか、その10分にどれぐらい意味があるんですかね。なんか統計データがあるのかな。
わかんないですけどね。まあ、10分はちょっとスイートスポットな気はするけど、まあ、僕としてはもっと短くてもいいっていう動画もありますけどね、なんかね。
そうですね。それは思います。
MKBHD とかはあんまり気にしないで5分とか8分とかの動画も結構上げてるから、まあ無理やり10分にするよりはね、面白いやつを出してほしいんで。
うん。
なんかそれでモチベーションでみんなつまんない引き伸ばしをして10分にするっていうのは良くない気がしますけどね。プラットフォームとしては。
うん。さてそろそろ私は行かねばなりません。
そうですか。
歯医者に。すいません。
いいですね。まあ、ケツが決まってた方が。ダラダラしないんで
、うん。まあ、今回話せなかったやつはまた今度。
そうですね。
機会があれば。
はい、ぜひぜひ。ツイッターでここまで書きましたけど、ゲストの中の Google 率が高すぎるっていう問題を、
ああ
僕はまあ今まで目をつぶって放置してたんですけど、まあそろそろやらないといけないなって、まあ、今年思って。
なるほど。じゃあ、リストラですね、リストラ。
いやいやいや。出演したね、何今年のエピソード全部、分の Google の人がゲストの率多分 65% ぐらい。
うわ、高い。
そう。だからね、もうちょっと、まあ、ディバーシティを増やすっていう意味では、そこも避けて通れないですからね。
なるほどね。
ええー。みんながね、Google に行っちゃうからいけないんですよ。だって、ヒゲボンさんはさ、リビルド出たときは、最初出たときはまだ Google じゃなかったですよね。
あ、そうですね。確かに。
そうですよね。うん。
じゃあそういう意図はなかったわけですね。
そうです、そうです。勝手にみんなが Google に行ったんですよっていう。
そういう俺は悪くないと。
そうそう。なんでね。まあでも、いや、そうですね。だから、Google の人の回数を減らすのではなくて、そうでない人の回数をもっと増やす。ためには、まあ全体的な回数もちゃんと、増やして、コンスタントにやんなきゃいけないしっていう。
なんか自分に言い聞かせてる感じですけど大丈夫ですか？できますか？
いや、一応その宣言しておくことでね、やるモチベーションにはなるわけじゃないですか。
そうですね。
OKR ですよ、だから。来年の。
来年のね。
はい。じゃあ、そんな感じです。ショーノートはrebuild.fm/223223ですんで、お願いします。じゃあ、ゲストはイゲポンさんでした。どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。